皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室です。藤沢市湘南台文化センター子ども館の宇宙劇場では、幼児から大人までお楽しみいただけるプラネタリウムと全天周映画番組を投影しています。宇宙、星、神話、星座などを学ぶ藤沢宇宙散歩の世界へ一緒に出かけてみませんか？今週は第2回、個性派ぞろい、太陽系の天体をお送りします。講師は湘南台文化センター子ども館、宇宙劇場担当職員の日高沙織さんです。
皆様、こんにちは。第2回目は、私たちにとって最も身近な宇宙、太陽系についてお話しします。今回の担当は、藤沢市湘南台文化センター子ども館、宇宙劇場の日高です。よろしくお願いします。私は小さい頃から星や宇宙の話が好きだったので、高校時代は天文部で太陽の観察をしたり、大学時代は電波望遠鏡の研究をしたりしていました。今は子ども館のプラネタリウムで星の解説もしています。では、自己紹介はこのくらいにしまして、早速テキストに沿いながら太陽系の天体たちについてお話ししていきましょう。太陽系の天体が生まれたのは今から約46億年前、宇宙を漂うガスや塵が集まって生まれました。太陽系を構成するのはもちろん太陽、そして私たちが住んでいる地球をはじめとして、太陽の周りを回る惑星などです。惑星だけでなく、惑星の周りを回る衛星や小惑星探査機が着陸した伊藤川など小惑星、ほうき星とも言われる彗星なども太陽系の一員ですが、このラジオ講座では主に太陽と惑星についてそれぞれの特徴に着目してお話しします。まず、太陽系の中心となる天体は太陽ですね。太陽系の質量の 99.8%、つまりほとんどは太陽の重さです。テキストにもあるように、地球の重さの約33万倍もあります。数字が大きすぎてちょっと想像がつかないですね。テキストにある太陽の絵を見てください。太陽の中心温度は約1600万度で、表面温度は約6000度です。6000度というととても暑い気がしますが、夜空の星の中には表面温度が2万度以上のものもあるので、それほど高い方ではありませんよ。特殊なフィルターを通して太陽を観察すると、表面に黒いシミのようなものが見える時があります。このシミのようなものは黒点といって、周囲よりも温度が低くなっている場所です。太陽の活動が活発な時は黒点の数が増えるので、太陽活動の指標にもなっています。太陽の上空には100万度以上と非常に高温の大気、コロナがあります。コロナは普段は見えませんが、皆既日食の時にはよく見えます。コロナには 冠、王冠という意味があります。ちなみに世間を騒がすコロナウイルス、このウイルスも突起がついた姿が冠のように見えるので、コロナウイルスという名前がついているんです。ではここからは太陽について、他の天体とこんなところが違うよという話題を一つ取り上げたいと思います。題して、太陽のここが個性的。太陽は太陽系の中で唯一自ら光り輝く天体、恒星です。太陽の中心では水素原子がヘリウム原子に変わる核融合反応が起きていて、そのエネルギーで輝いています。最後に太陽を観察するときの注意点です。目を痛めるので直接太陽を見ないようにしてください。望遠鏡を使うときも専用のフィルターを通したり、投射板などに投影すると良いでしょう。双眼鏡や虫眼鏡で直接覗くのは大変危険なのでやめてくださいね。以上、太陽のお話でした。次からは惑星のお話に移りましょう。現在惑星は8つあります。太陽から近い順に水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星の8つです。水、金、地下、木、土、天、海、こんな風に惑星の名前の頭の文字を取って覚えたりした人もいらっしゃるのではないでしょうか。これら8つの惑星、主な成分によって大きく3種類に分けられます。水星、金星、地球、火星は岩石や金属でできた岩石惑星、木星、土星は水素やヘリウムのガスでできた巨大ガス惑星、天王星、海王星は水やメタン、アンモニウムを含む氷でできた巨大氷惑星、この3つです。代表的な惑星の名前をとって、岩石惑星のことを地球型惑星、巨大ガス惑星のことを木星型惑星、巨大氷惑星のことを天王星型惑星と呼ぶ場合もあります。地球よりも太陽に近い惑星、水星と金星は真夜中には見ることができません。日の入り後の西の空、または日の出前の東の空に見えます。特に水星は見かけの位置が太陽に近く、低い空に現れるため観察が難しい惑星です。金星は宵の明星、明けの明星としても親しまれるように、明るく観察しやすい惑星です。これら2つの惑星は内惑星とも呼びます。一方、地球よりも太陽から遠い惑星、火星、木星、土星、天王星、海王星は外惑星とも呼びます。外惑星は内惑星と違って真夜中に見えることもあります。火星、木星、土星は夜空の一等星と同じくらいに輝いて、肉眼でも見えやすい時期もあります。天王星、海王星はとても遠いので大型の望遠鏡を使わないと見えません。また惑星という名前は惑う、さまよう星という意味です。地球から見ると星座の間を行ったり来たりしているようにも見えます。その理由は公転速度が惑星ごとに違うからです。惑星が星空を日ごとに東に進んでいるように見えるときには巡行、西に進んでいるときは逆行と呼びます。ところでラジオを聞いている方の中には、太陽系の惑星のことを水、金、地下、木、土、天、海、冥、もしくは土、天、冥界と覚えている人もいるのではないでしょうか。その当時は冥王星という天体が太陽系の惑星と考えられていました。ところが宇宙探査が進んだ結果、冥王星と同じくらいの大きさの天体が見つかるようになったんです。すると冥王星は惑星なのかそうじゃないのか、科学者の間でも意見が分かれる事態となりました。そこで2006年の国際会議で、そもそも惑星とは何なのか決めることになりました。その結果、惑星とは、簡単に説明すると、太陽の周りを回り、球体に近い形をして、軌道の近くに他の天体がない、そういった天体のことと決まりました。 そして冥王星は惑星から外されて準惑星というグループにするということで決着がついたんです。ではそれぞれの惑星について細かく見てみましょう。太陽系第一惑星の水星は太陽系の中で一番小さく軽い惑星です。表面には月のようにたくさんのクレーターがあります。水星の英語名はローマ神話の芸術の神メルクリウスに由来します。そのためクレーターの名前にはモーツァルトやムンク、ダリなど芸術家にちなんだものが多いです。芥川や北斎といった日本の文豪や画家のクレーターもありますよ。では水星のここが個性的。基本データのところにも書いてあるように水星の公転周期は約88日で自転周期は約59日です。自転がゆっくりで2回公転する間にちょうど3回自転します。少し想像しにくいかもしれませんが水星では太陽が空の同じ位置に来るまで2年かかるんです。水星での1日日の出から次の日の出までのことですが、水星での1日は水星の2年と同じという地球に住んでいる私たちからすると不思議な現象が起こるんです。次は金星、太陽系第二惑星です。明けの明星、宵の明星としても親しまれています。地球と大きさが似ているので双子星とも言われますが、表面の様子は大きく異なります。金星の大気の主な成分は二酸化炭素で、温室効果のために表面温度は平均465度と太陽系の中でも最も暑い惑星です。また気圧は地球の90倍と地球の深海900メートルの水圧と同じくらいです。金星が明るく見えるのは分厚い雲が太陽の光を多く反射するせいですが、その雲の成分は硫酸、金属も溶かしてしまう物質です。また秒速100メートルで吹き荒れるスーパーローテーションという強い風も吹いています。金星の英語名はローマ神話の愛と美の女神ヴィーナスに由来します。ヴィーナスはギリシャ神話の女神アフロディーテのことなので、金星の表面にはアフロディーテ大陸と呼ばれる場所もあります。では金星のここが個性的。金星は地球とは違って自転方向が逆なので、西から昇った太陽が東に沈みます。過去に大きな天体が衝突したためとも言われていますが、はっきりとした理由はまだ分かっていません。太陽系第三惑星は言わずと知れた私たちの星、地球です。地表の約 70% を海が覆っています。大気は窒素が約 78%、 酸素が約 21% です。では地球のここが個性的。地球は生命が存在するのに適した温度、水、大気を備えているので、現在太陽系で唯一生命がいると分かっている惑星です。水が液体の状態で存在できる適度な温度の領域をハビタブルゾーンと呼びます。生命が生まれ進化するには液体の水が欠かせない要素の一つだと考えられているからです。太陽系内でハビタブルゾーンに位置する惑星は地球だけ。私たちは奇跡の星に住んでいるのかもしれませんね。ここで惑星ではありませんが、地球ととても関係の深い月についてもお話ししましょう。月は地球の唯一の衛星です。人類が地球以外で降り立ったことのある唯一の天体でもあります。月の形は毎日違って見えますね。月は約 29.5 日で満ち欠けを繰り返します。そのため月の満ち欠け、新月から次の新月までを1ヶ月とする暦、太陰暦もあります。日本でも江戸時代までは使われていました。ただ地球の公転周期約365日と比べると11日ほど足りず、使っているうちに日付と季節がだんだんずれていってしまうので、現在では使っていません。月が太陽を隠す日食、月が地球の影に入って隠される月食、 こうした天文現象を見たことのある方も多いでしょう。中秋の名月にはお月見をしたり、月に帰ってしまうかぐや姫の物語が作られたり、古くから私たちの生活や文化に影響を与える天体の一つです。では、月のここが個性的。月は自転周期と公転周期が同じため、地球からはいつも同じ面しか見ることができません。月の裏側を初めて撮影したのは1959年、当時のソ連が打ち上げたルナ3号です。月の表側にはクレーターや海と呼ばれる黒い部分がありますね。でも裏側には海はほとんどありません。ちなみに海と言っても本当に水があるわけではありませんよ。昔大きな隕石がぶつかってクレーターができたとき、月の内部から染み出した溶岩が冷えて固まってできた部分を海と呼んでいます。太陽系第四惑星は火星です。火星の直径は地球の半分ほどですが、太陽系の中では最も地球に似た環境の惑星です。地表を酸化鉄を多く含んだ砂や岩が覆っているために赤く見えます。そして火星の北極や南極には、氷やドライアイスで覆われて白く見える部分、極寒もあります。火星の大気は主に二酸化炭素です。小さな塵が多く含まれるので、火星の夕焼けや朝焼けは青っぽく見えるんです。地球では夕焼け、朝焼けというと空が赤くなりますよね。惑星が変われば空の色も変わるんですね。また、地球の軌道は円に近い形ですが、火星の軌道は楕円形です。そのため、およそ2年2ヶ月ごとに火星と地球の距離が近くなります。最近では2022年12月1日に8145万キロメートルまで近づいて、-1.8°まで明るく見えました。次回は2025年1月12日、9608万キロメートルまで近づきます。火星の英語名はローマ神話の戦いの神マルスに由来します。高さがおよそ2万5000メートルと太陽系の中で一番高いオリンポス山という火山もあります。では、火星のここが個性的。火星は古くから生命がいるかもしれないと注目されてきました。現在も各国の宇宙機関が探査機を送って地表や大気などを調査しています。アメリカの NASA は2030年代に人間を火星に送ることを計画中です。日本では JAXA が火星のサンプルリターンを2020年代に計画しています。太陽系第五惑星の木星は太陽系最大の巨大ガス惑星で、直径は地球の約11倍もあります。表面に見える茶色と白の縞模様が特徴的ですね。色の違いは雲の高さの違いで、茶色い部分には低い雲、白い部分には高い雲があるんです。表面の大きな楕円は大気の渦で、特に大きな赤い渦は大赤斑と言います。白い渦は白斑と言います。どちらの渦も時間とともに大きさが変化します。そして主に水素やヘリウムといったガスでできているので、地球のような固い地面はありません。自転は約10時間と太陽系の惑星の中で最も速いんです。なんと表面の速いところでは時速 500km 以上の風が吹いています。木星にはたくさんの衛星がありますが、中でもイオ、エウロパ、ガニメデ、カリストの4つはガリレオ・ガリレイが発見したことからガリレオ衛星と言います。それぞれの衛星の名前はギリシャ神話の最高神ゼウスお気に入りの人間や妊婦、妖精のことです。それらから付けられています。木星からの引力の影響を受けて衛星のイオは火山活動を起こしていることが分かっています。エウロパは氷の地表の下に海があると言われています。木星の英語名はローマ神話の最高神ユピテルに由来します。ユピテルはギリシャ神話でいうところのゼウスです。神の中の神、 太陽系最大の惑星にふさわしい名前だと思いませんか？では、木星のここが個性的。木星と太陽は似たような元素、水素やヘリウムでできています。そのため、木星の質量がもっと大きかったら、太陽のように核融合反応を起こして輝いていただろうと言われています。もっとも、恒星になるには今より80倍以上の重さが必要のようです。太陽系第六惑星の土星は美しい輪が特徴です。小型の望遠鏡でも観察できるのでおすすめです。木星と同じように水素やヘリウムでできた巨大ガス惑星です。平均密度がとても小さくて水よりも軽いんです。もしも巨大なプールがあったらぷかぷかと水に浮くかもしれません。土星の英語名はローマ神話の農業の神サトゥルヌスに由来します。では土星のここが個性的。木星の衛星を観察したガリレオは土星のスケッチも残しています。ところが当時の望遠鏡の性能ではわざとは分からず、土星には耳があると記録しています。輪の正体は数センチメートルから数メートルの氷の粒の集まりです。輪の幅は数十万キロメートル以上ですが、厚みはわずか10メートルほどしかないと考えられています。輪は光天面から少し傾いているため、15年に一度地球からは土星の輪が見えなくなります。次に輪が見えなくなるのは2025年です。2023年10月現在、ちょうど土星は見頃です。12月頃まで見えますので、機会があったらぜひ望遠鏡などで観察してみてください。太陽系第七惑星は天王星。水、アンモニア、メタンの氷が大部分を占める巨大氷惑星です。大気中のメタンが赤い光を吸収するので青く見えます。天王星の英語名はギリシャ神話の天の神ウラヌスに由来します。では、天王星のここが個性的。天王星は自転軸がほぼ横向きになっているので、昼が約42年、夜が約42年続きます。横倒しになった理由は、過去に大きな天体が衝突したせいだとも考えられています。太陽系最後の惑星は海王星です。8つの惑星の中で一番太陽から遠いところを公転しています。天王星と同じように水、アンモニア、メタンの氷が大部分を占める巨大氷惑星で青く見えます。時速 2000km 以上と太陽系最速クラスの風が吹き荒れています。海王星の英語名はローマ神話の海の神ネプチューンに由来します。では、海王星のここが個性的。海王星の衛星の一つトリトンは、海王星の自転と逆向きに公転する逆行衛星です。その理由は、近くを通過した天体が海王星に捉えられて衛星になったためだと考えられています。いかがでしたでしょうか。一口に太陽系といっても、それぞれ個性豊かでしたね。最後に子ども館からのお知らせです。子ども館の2階、円環ギャラリーには、土星までの惑星と月の公転運動の様子を確認できる太陽系軌道模型や、惑星の重さの違いを体感できるコーナーがあります。子ども館にお越しの際は、ぜひ太陽系の惑星について見て感じてみてください。以上で第2回、個性派揃い太陽系の天体を終わります。最後までお聞きいただきありがとうございました。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室、全8回シリーズをお送りしています。今週は第2回、個性派揃い太陽系の天体をお送りしました。次回は 第3回、きらめくダイヤモンド、冬の星空散歩をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリングを行います。前半はプラネタリウムでの当日の夜に見ることができる星の紹介と解説、観望の仕方、後半は観望会で実際に天体を望遠鏡で見ていただく予定です。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2024年1月13日土曜日午後5時30分から7時まで、場所は湘南台文化センター子ども館、定員は100名、応募締め切りは12月18日月曜日必着、お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住在勤在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。